8月はどなたが言ったか分かりませんけど、6日9日15日というね、8月は6日9日15日という、そういう言葉を私が覚えてるんですけれども、いつも私は学校でもそうでしたし、また教会でも8月は戦争のことを忘れないように、まあ、その頃のことを考えて、一人のクリスチャンとしてどういうふうに考えたらいいんだろうかということをいつも考えてまいりました。それで今日は、そういうお話をさせていただきたいと思います。8月はもう一回私が責任がございますので、その時もまた別の視点からお話をしたいと思っております。週報に、だいたい要約が書いてございますけれども、私は昭和15年の生まれでございます。それですから昭和20年8月15日は、まだ学校にも行っていないような年でございました。その昭和20年8月15日、大日本帝国が崩壊、敗戦となった日でございます。私はこの時に、石川県金沢市の郊外の国見村という小さな村でございます。今その頃家が8軒ございましたけど、現在はもう2軒ぐらいしかないようですけれども、そういうところで生活をしておりました。そして日本の国がこれほどつらい日々、決して戦争をしていたことなどとは何も知りませんでした。日本キリスト教団の牧師さんで浅野純一という方がいらっしゃいました。私が何回かお目にかかったことはございますけれども、親しくしていただきました。その浅野先生は当時東京の青山学院というところで、教えていらっしゃったんですが、その敗戦の日は青山学院の会談教室で教会の人々とともに旧約聖書の愛歌というところを読んで礼拝を守られたそうでございます。考えてみますと、日本の国は長い長い戦争をしていたのです。戦争中心の生活がずっと続いていました。太平洋戦争が始まってから足掛け4年、満州事変が始まってから15年ぶりにやってきた平和でありました。そしてこの8月15日を最後にもう空襲はございませんでした。私は歴史学や政治学の専門家ではございませんけれども、一クリスチャンとして日本人としてこの時代を考えてみたいのでございます。当時の生活は皆戦争中心の生活でね、当時のスローガンは、欲しがりません勝つまではとかね、一億総火の玉とかいろんな言葉がございますけど、教会学校に行っている子どもたちもそういう影響を受けていたようでございます。今から紹介するのは昭和12年10月の日曜学校という、この雑誌は現在も聖書教育という日曜学校っていう名前になってるかな、日本キリスト教団から出ていると思います。この教会学校の生徒さんはこんなふうに言っています。私は尋常科の6年生です。また、〇〇教会の生徒の一人です。 私は今日教会の新聞に皇軍慰問のお手紙を書きましょうと書いてありましたから、この手紙を綴って兵隊さん方をお慰めいたします。私はと友達のお父様お兄様が幾人も幾人もご出征なさるたびに、ああ私も父が帰っていたら皆の分まで働いてくれるものにと思うと大層残念に思います。どの駅にもどの町角にも千人張りの人の数で大変です。千人張りっていうのは皆さんご存知でしょうかね。まあ、千人針知ってらっしゃる人は本当に、もうだんだんと少なくなっているかもしれませんけど、あの橋のたもとに街角に並木の道に停車場に千人針の人の数心を込めて運ぶ針という、これはあのそういう歌がございましたね。そういう歌をこの子どもさんがここに書いてらっしゃいます。この歌の通りに千人針の人の波が帝都、東京のことですね、帝都の目抜きの場所をうずめています。私も去る8月4日に皇軍慰問のために渋谷駅に立っている間金を募ったこともあります。学校でも慰問品の図画を 2,3 枚描いて お友達の綴り方と一緒に国防婦人会の人に一緒に袋に入れて送っていただいたこともあります。もうちょっとこの子どもさんの手記が続く、もうちょっと読ませてください。私は教会へ行くたびに兵隊さん方のご健康をお祈りするとともに武運長久を願っています。 ではどうぞお体を大切にして一生懸命国のため大日本帝国のために働いてください。まあ、この教会学校の生徒さんは尋常6年生というんですが、何歳ぐらいでしょうかね。 10歳は過ぎてらっしゃるんでしょうか。まあ、すると昭和の初めくらいに生まれた方でしょうか。当時の社会の雰囲気、教会の雰囲気が分かります。学校の教科書、学校の行事、それから新聞、社会全体がこのように戦争一色の雰囲気でありました。教会に来てらっしゃる方々はその皆さんのお父さんやお母さんがこういう時代を経験なさって苦労していらっしゃるんですね。太平洋戦争は改めて言うまでもなく、日本の国民が経験した最大の戦争でありました。700万人が戦争に動員されました。明治27、8年の日清戦争というのはございましたけど、その時は30万人の動員でした。明治37、8年には日露戦争がありましたけれども、110万人でしたけれども、太平洋戦争では700万人の動員がありました。そして戦場も、北はアリューシャン、東はハワイ、南は赤道を越えてソロモン群島、西はインドア大陸に広がりました。私がアメリカで勉強しているときにルイビルという町にいたんですが、そこので勉強しているときに台湾から来てらっしゃる方がいらして、その方が食事に一回呼んでくださったことがあります。その方は食品製造会社に勤めてらっしゃる、そういうまあ方でしたけれども、日本が戦争した時のことを考えると、どうして小さな国の日本があれだけ大きな範囲で戦争したのかと自分は今でも よくわからないというようなことをまあおっしゃっておられました。戦争というのはお金がかかるんですね。太平洋戦争、日中戦争を含む太平洋戦争の戦費総額は7600億円。そしてこれは当時の国家予算に対する比率では280倍になるそうです。GDP の280倍ぐらいになる。もう大変な天文学的な数字ですね。こういう戦争の費用も国民は負担したんですね。そして誰も食べたいものを我慢しました。食べないで頑張ったんですね。欲しがりません、勝つまではと言って頑張りました。それから最後の方になると空襲がございましたね。東京大空襲では8万人死亡、26万戸の家が焼失。全国の空襲の被害は、全国の死者は24万人、焼けた家が250万戸、羅塞者が800万人。そして復員といって、その外地から帰ってきた人がいました。まあ、内地でも復員という扱いになった人が25万人いたんですけれども、中国や東南アジアから数百万人が日本にやってきました。4年がかりでその日本に帰ってまいりました。ふるさとに帰りましたけれども、日本は本当に廃墟だったんですね。東京も大阪も焼けただれたトタン板、レンガなどのほか何もありませんでした。改めて思いますけれども、この頃国の責任を取っていたそういう人たちですね、リーダー、それから無謀な戦争を進めた国の指導者や軍部の人たち、それからそういう考えに追随して従っていた学校の教師とか、まあいろんな評論家とかたくさんの人がいたと思うんですけれども、本当に残念ですね。もう その人たちがどれほど大きな罪を神の前に犯したのかということを考えざるを得ません。そのために日本は歴史上例のない経験をして、もうその結果が現在まで続いているわけでございます。一人の日本人として、クリスチャンとして、日本はどうしてああいう悲惨な結末を迎えたのだろうかと、いつも私は考えております。何もできませんけど、そのことを考えてやっぱ忘れないようにしたいと思います。日本良い国、清い国、世界に一つの神の国、日本良い国、強い国、世界に輝く偉い国、これは1946年の小学校1年生の国語の教科書でございます。これは日本の国はいつまでも続く特別な国だという、そういう傲慢な考えが国民にございました。そしてこのような偏った愛国主義の反面、日本の国は聖書とキリスト教を嫌いました。クリスチャンは野草、イエス・キリストのことを中国語では、漢訳では野草と書きますね。クリスチャンは野草と呼ばれ嫌われました。牧師さんの子供であった郭光輝先生、ちょっと皆さんがご存知の方もいらっしゃると思いますけど、今郭光輝先生の息子さんが二日市教会で牧師さんをしておられます。その 加古幸喜先生は佐賀で その頃住んでて学校に行ったんですけれども、学校の先生がですね、お前は痩そうかと言って、その加古幸喜先生を殴ったりしたそうです。そういうことを先生に直接聞いたことがございます。手法に載っているその写真は光徳秋水のキリスト抹殺論という本でございます。それが1944年、明治44年と書いてますけど、実はそれは私の間違いで、明治44年は1911年なんですね。ここに その本をもう持ってきてますけども、この本はですね、キリスト抹殺論といって、当時もうめちゃくちゃによく日本人の間に評判となって売れた本ですね。こういう表紙です。初版は1月で、2月にはもう7版が出るほど歓迎されました。私がここに持っているのはその7版です。これは大変僕は珍しい本だと思って、まあ、買ったんですけども、もう今からずいぶん前ですね。これいつ買ったかと言いますと、1993年ですね。一冊5000円したんですけども、買って、現在は文庫本でたやすく手に入ることができます。しかし、キリスト抹殺論という本は、この最後はですね、その本の結びは、これを世界歴史の上より抹殺し去ることを宣言すという、そういう言葉で終わっています。ところが、このもう滅ぼされたのはこの著者の光徳秋水でございました。聖書の中に、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は決して滅びるがないとございます。キリストの言葉こそいつまでも滅びません。聖書は、イエスは神の子キリストであると信じるため、またそう信じてイエスの名によって命を得るために記されました。天上無休などと傲慢だった国も敗れてしまいました。永遠に続く国は世界のどこにもありませんでした。終戦記念日の8月15日はこのことを教えているのではないでしょうか。キリストは抹殺しようと思っても抹殺できる方ではございません。聖書もまた抹殺しようと思ってもできるものではございません。それはどうしてかというと、天地を作られた尊い神様のことが書かれている、そのような本だから、人間の力でそれをなくしようとか否定することはできないんですね。そういう書物でございます。そして最後になりますけれども、ローマ皇帝、東ローマ皇帝にユリアヌスという皇帝がいました。英語名ではジュリアンというんですけれども、彼は有名なコンスタンチン大帝の後を受けて、その帝位に就いたのは310何年だったと思いますけど、コンスタンチン大帝っていうのはキリスト教を公認した有名なローマ皇帝ですね。そしてその後を受け継いだんですけれども、信仰のことに関しては 大抵の反対に出て、キリスト教を捨てて古いローマの宗教に帰りました。それゆえ後世の歴史家は彼を廃教者ジュリアン、廃教者のユリアヌスと呼びました。大変賢い皇帝でありましたけれども、キリスト教を帝国内より根絶せんとしました。そうしてその計画がほぼ成功して甚だ得意げになった時に、彼は東の方ペルシャ帝国を征服しようとして遠征の途中にありました。そしてその時にその敵の一兵卒が投じた投げ槍が、彼に当たって馬よりこう転げ落ちました。そしてまさに名目戦とする時に彼はこう言ったそうでございます。ガリラヤ人よ、何時はついに我に勝てりと言ったそうです。彼はすべての敵に勝つことはできたんですけれども、ガリラヤ人のイエスには勝つことができませんでした。たとえこの皇帝ユリアヌス皇帝であってもですね、イエスに対してはもう敗北したのでございます。そして、光徳秋水もその一人だと思うんですけれども、日本でも加藤博之とかいろんな方々がキリスト教に反対したんですけれども、もうそのキリスト教が日本からなくなるかといったらなくならなかったんですね。だんだんと聖書を研究する人たちがかえって増えました。教会も増えました。このユリアヌス皇帝の話は言い伝えでございましょうけれども、事実としてガリラヤ人イエスに逆らって勝った人は一人もいないと思います。神の一人をイエス・キリストにより頼むことこそ幸いのもとであります。人であれ国であれ、誠の神様を信じて正しい考えを持つことはできます。そのことを本当に日本はクリスチャンは少数者ですけれども、そういうことを考えますと非常にクリスチャンというのは与えられている働きが大きいのじゃないかと思います。聖書の中に神である主今おられ、勝っておられ、やがて来られる方全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガであると書かれてございます。このアルファというのはギリシャ語の一番最初の字ですね。オメガというのは最後の字です。それで、アルファでありオメガであるというのは、私は始めであり終わりであると、そういうふうにも聖書の中に翻訳されています。私たちはこの神の一人子であるイエス・キリストを心に固く信じて、その与えられた人生をしっかりと歩きたいと思うものでございます。また日本の国もそういう国であってほしいということを心から、願っているものの一人です。一言お祈りをいたします。父なる御神様、今日は日本の敗戦の日を振り返ることができまして感謝をいたします。どうか私たちのこの愛する国が正義を重んじ神様を大切にする国として良い働きができますように、どうかお守りください。また教会に集められている一人一人のクリスチャンが神様の御守りのもとに良い働きができますように、そのそれぞれの方々の日常生活を祝し導いてください。今日の礼拝を感謝をいたします。イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。